Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和4年7月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜は当番組論説委員長のこの方にお越しいただきました。
どうも、竹内義和です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
竹内先生、2ヶ月ぶりですかね。
ぐらいですかね。
はい、はい、先月は誠さんにお越しいただきまして、
誠ちゃんが、
そうなんですよ、はい、誠さんの歴史を柳田さんが深掘りすると、
はい、なるほど、すごい、めちゃめちゃすごい企画ですね。
いや、そのね、深掘りの仕方がね、尋常じゃなかったんですよ。
お
すごかったですよ。はい、その、はい、誠さんを、まあ、作り上げた、誠殿の13人ということで、うん、しかもそのサイキック青年団始まるのがゴールなんですよ。うん、
おそれがゴール。
ゴールで、それまでの、うん、その、北野誠、芸人北野誠を、はい、基礎を作ったのは誰かっていうところを。
ああ、すごいな。
ねえ。その
切り口が
、うん、で柳田さんが、はい、まあまあそれはこの人はそうだろうっていう人もいれば、うん、柳田さんが、うん、誠さんの芸風を見てたら、はい、影響を受けてるんじゃないかみたいなことで、ほうほうほう、例えば、うん、のりおさん、のりおさんの横中バックケース時代のでしたっけ、
はいはい、
のりおさんの
時代のね、
影響を受けてませんか、はい、みたいなね、
お
って言っていくんです、はい、誠さんが、いや実は、うん、よう学生時代見に行っててんや。
ああ、そう、受けてんねや。へえ、すごいな。
っていうのを、いや、僕もずっと聞き入ってしまう感じで。
へえ、なんかもう、その人の横にずっとついてたみたいな感じの。
いや、もうそうですね。
ね、深掘りの仕方やな。
深掘りの仕方で、はあ、でもね、どんどんその最後の方とかだったら、もう、はい、なんていうのかな、本当に、その、セラピーというか、
はい、
誠さんのその気持ちを浄化させるような、うん。
へ
え、ほんまにそうなんですよ。うん、で、まあ、鶴瓶さんの話だったんですけど、はいはい、で、その孫さんが、うん、まあ、自分の芸風で悩んでらっしゃったらしいんですよ、20代、はあはあ。仕事はもう最初からスタートが、まあ、ガキ帝国で素人の頃から、そういうテレビ出て、うん、映画出てっていう華々しいデビューをしたんだけれども、
ね、
うん、ただその自分の芸風と、
はあはあ、
で、松竹芸能が、その枠にはめようとすると。
ああ、そのね、なんかギャップみたいなのが。
そうなんですよ。もうだからネクスト鶴瓶にするために、メガネかけろとか、太れとか、そういうことまで言われてたらしいですよ。
いや、それはきついな。
で、うん、それで悩んで、うんうん、いろいろ芸風模索して、竹内先生と出会って、
はい、
で、
はい、
ぬかるみの裏でサイキックが始まった時に、うん、はい、本当に、ああ、鶴瓶さんの呪縛から解放されたと。
へえ、そういうことがあったんや。
竹内先生はその横にいらっしゃったはずなんですけど、
はあはあ、
で孫さんはそういう考えがあったらしいんですよ。
なるほどね。
その言葉を柳田さんがこう引き出したんですよ、この90分。
そういうことか。
そうなんですよ。
僕一つ思ってたのは、はい、やっぱりその僕テレビでやっぱり誠というねタレントを見ててね、はい、でまあまあちょっとこうやっぱり有名な人だということは間違いないんですけど、はい、ちょっと やってることとか言ってることが若干こう悩んでるなというようなことは思ってたんですよ、
はい、はははは
その自分のこうなんか思ってるものを前面に出してるのかなというと、やっぱなんかこう自分というものの殻に閉じこもってるというのはね、僕はそういうことは思ってたんですね、見ながら、
うん、
で、鶴瓶さんの突然ガバ町で、はい、なんか後ろでくるくる回る役やってたんですけど、はい、その時にちょっと頭にちょっと一鎖喋るんですよ、
はい、
誠が、はいはい、でそのスチュワーデス物語というダイエテレビのドラマを語って、ほうほうほう、はい、でその時にあ僕と同じようなこと思ってはるわこの人と、あこんなことこの人言ってたら面白いのに、うんうん、いつもはこんなこと言わん、その短い間だけでこう、はい、なんかわわって言ってしまうと、うん、言ったれみたいな感じで、あちょっとこの人こういうこと本当は言うたんちゃうかなという思いは、
ほんまこっちなんやと
思ってたんですよ、
はいはいはい、
思ってて、でまあいろいろあって僕と彼が知り合いになって、はい、一番最初、まあ、一回会おうかということで、うんうん、僕の事務所でおった時に、はい、まあ、7時間ぐらい喋るということがあったんですけど、その時彼の持ってるなんかそういうものが、マグマみたいなのがブワーって出てきて、あ、こういうことをこの人はずっと思ってて喋りたかったんだなっていう思いがあって、うんうんうん、だからそれはもう僕が思ってるようなことをわりかし近似値やったんですよ。だから、あ、こんな人やったやなっていうふうには思いましたね。うんうん、
そこの、その、テレビの中の一部で、それを見せてた、本質を、ええ。はい、
そうそうそうそうそう。
だから、でもそれをね、竹内先生が見てはって、気づいてるのがまたすごいですよね。うん、あ、近いなっていう、近い感性やなっていう、ね。
そうなんですよ。だから、会った時に僕声かけたのは、そこで声かけたんですよ。
で、番組で一緒にならはった時に、 その竹内先生が書いてはった
そうそう
あれですよね、原稿渡さはったんですよね、
原稿のコピーを渡そうと思ったけど、僕まあすごい人見知りやから、
そうですよね、
そのそのすみません誠さん僕こんなもんですって言えるはずもなく、はいはい、もう日本撮りで僕1本目に出たから、もう次は僕はもう帰っていいんですよ、はい、もう帰ろうかなと思ったんですよ、うんうん、でもここで帰ったらもうこれ渡す機会は二度とないと思って踏みとどまって、はいはい、で、まあ、スタジオでちょっとスタッフと、はい、あの喋ってる、まあ、まこっちゃんがおったので、はいはい、恐れながらということですいませんっつってこれちょっと僕の書いたもんですけど見てくださいっつって渡したんですよ、はい、そっからですよ、あのその後、まあ、連絡取り合うようになるのは。
それを読んで連絡を誠さんがしてきたんですか？
そうなんですよ。はい。だからあの時渡してなかったら多分連絡は、というか、まあ、それっきりですよね。当然。だから僕あの時に人見知りな僕が、あえて踏み出して、はい。会いに行ったということ自体が、まあ多分。
なんかそう感じるもんがあったんですね。この人やったら、
分かってくれる。
分かってくれる
っていうのはありましたね。だからそのテレビ見てたから、嫁が場を。
で、孫さんは孫さんで、うん、その原稿の写しを読んで、はい。この人やと。
と思ったんでしょうね。
ねえ。
はい。
でも、そのほんまに一歩踏み出すってなんか大事ですよね。
大事やなと思いますね、それ思うと、う
ん。僕もだからほんまにサイキックがもう終わるってなった時にちょうど自分もラジオやり始めたタイミングで、はい、もうほんまになんかね、もういても立ってもいられへんみたいな感覚になったんですよ。で、もうずっとサイレントリスナーやったんですけど、はいはい、なんか気持ち伝えたいって書いて、はい、ほんで思って、あの手紙書いて、で、番組宛てにお送りしたんですよ。はい、そしたら、誠さんからも、竹内先生からもご連絡いただいて、
う
んはい、
あそうですよね。
っていう、だからそれもほんまに勇気のいることだったんですよ、うんですよね、全く何の接点もない、その一リスナーに過ぎない人間が、はい、でもなんかほんまに言語じゃないほんまになんかね、うん、ちゃんと10枚以上書いたかななんか書いた記憶があるんですよ、
熱いものいただきましたね、
だから、はい、そういうだからなんかこの45歳になると、うん、そういう熱意っていうのが、はい、なくなっちゃってるなって思いますね。
冷めてきますよね。徐々に。
徐々に。はあ、それはすごいありましたね。その時はもうほんまに、うん、あ、もう勝手に書き出したみたいな。
ああね、わかるわ。
もうあかんあかんっていうね。
はい。
もうそういういろんな自分、僕もね、そういう竹内先生と一緒で、うん、結構、うわ、それちょっと慣れ慣れしいかなとか、躊躇してしまうタイプなんですよ。
わかりますわかります。
そうやけど、うん、もうそれをひょいっと乗り越える、はい、なんか、はい内面のありましたね、自分の中での高まりが。
だから僕もあの軽蔑京都のハイヤング、はい、京都に聞いてて、はい、水曜日の坪井のりおさんの聞いてて、毎週テープに撮ってずっと聞いてたんです仕事時代ね、でこれを聞いてるうちにこの人にちょっと会わないといけないなってい う、うんうん、使命感みたいなのがあってどうしようかな、でも素人やから
若い時なんか勝手にそう思っちゃいますよ
ね、思いますよ、うん、はいはい、でもその使命感があるから、はい、やっぱそれ情熱なんでしょうね、使命感というのは、うんうん、情熱があるからやっぱりこうなんか接点を見つけてくれるんですよ、
はいはいはい、
いろいろな偶然が、うんうんうん、で、まあ、坪井さんにお会いすることになって、はい、その坪井さんと会ったと会ってちょっとしばらくしたら坪井さんのその、番組が終わるんですよね、終わると同時に僕が、ラジオの方に入っていくのとこう割りかしクロスしてるというか、はいはい、そんな感じでしたね、うんうん、まあ、坪井さんの番組が終わる、僕の番組が始まるみたいな感じのとこでしたね。うん、で、そっから、その、まあ、ちょうど同じぐらいの時に、誠くんと、ちょっと知り合いになってるというのも、ちょうどその、それぐらいですわ。ちょうど僕が30前ぐらいの頃ですね、すべて。20代の終わり。
30ぐらいの時で、そういう時動けますよね、だからね。はい、僕だから31かなでラジオを始めて、うん、で、その始めたのはもともとほんまにサイキックずっと聞いてたからっていう思いがあったから、うんはい、それが終わるってなった時に、動きましたもんね。
ああね、そういう感じだよね。うん。うん、いや、まあ、不思議なもんですよ、後で思うとね、うんうん。なぜそういうことができたのかとかね。
いや、そうなんですよ。
今でも不思議だしね。
そうなんですよね。
うん。
うんあでそれでね、私、来週、本を、
うんはい、
発売することになりまして、はい、このラジオと憲法、山菜ブックスから、
すごいですね、
はい、7月20日発売、そうです、表紙が、はい、なんと、もう3年前なのか、4年前なの、3年前か、はい、サイキックミーティング、まあ、夏のサイキックミーティングで、10年ぶりに、竹内先生と誠さんがラジオで共演なさった時の、
そうなんですよね、
はい、その時の写真を使わせていただいて、
はい。まあ、このね、なかなか落ち着いたこのデザインの中にね、
はい、
なんかこう、たぎるものを感じますよ、僕は。
もう、もう自分の中でのなんか、はい、ラジオの物語が完結する、
うん、
まあでも完結ではないんですけれども、はい、そういう一つの本になるかなとは思うんですけれども、もうね、あの竹内先生の、
うん、
竹内先生から聞いた言葉をたくさん引用しておりますので。
ああそうですか、はい、ありがたいですね、はい。まあ、これなんとかね、これなんかイベントがあるという。
そうなんですよ、来週ですね、
はい、
7月18日にイオンモール、うん、京都桜館4階コトホールっていうところで、
コトホール、
はい、うん、サイン会とトークショーで、トークショーにはあの罪の声の塩田武さんがゲストでお越しいただくということで、はい、12時半開場で13時からスタートなんですが、うん、こちらの方ね、あの先着100名様っていうことで、うん、はい、サイトで募集してたんですけれども、うん、もうあの90何人、はい、ほとんどもう埋まってる状態 でそれ以外でもなんかわざわざ店頭まで、うん、あの申し込みに来られた方が10人いらっしゃるのかなとか、はい、でも100人超えてるみたいなんですけど、まだちょっといけるのかな、あの問い合わせてください、はい
はい、
ネットの方のサイトの方はまだあの、こう参加できるような形になってますんで、うん、はい、私があのツイッターで告知しておりますので、
はい、
そちら あの大垣書店のサイトから入れるようにはなってますんで、
これは本を買えば
そうなんですよ、はいはい、あの本の代金ですね、1400円と消費税1540円が、
はい、
この参加費用としてかかってくると。でこの日当日お渡し、はい、してもらえるんですけれども、それがですね、この桜館4階コトホールというこのイベントの会場でもお渡しできるし、うん、
はい、
大垣書店、うん、イオンモールにある大垣書店でもお渡しできるということにはなってますん
はい、
でこれちょっと場所が違うんですよ。コトホールは桜館、
うん、
で大垣書店は楓館というところで、
まあ、ちょっと分かれて
る、はい、どっちでもお渡しできるというふうに大垣の方から聞いておりますので、
はいはい
はい、そうなんですよ、
ね、すごいですねこれね、
これはあのメールいただいてます、はい、とっさん、兵庫県男性40代の方です、はい、墨田先生竹内兄貴こんばん
は
墨田先生、18日のイオンモール京都の観光記念イベントに行かせてもらいますね。さて観光イベントといえば毎回一問一答の長蛇の列ができていた竹内兄貴ですが、
はい、
サイキックの時ね
ですね、
はい
はい、
そういう明快サイキック読本のあのシリーズを出したら、
はい
はい、いろんなイベントがあったと思いますが、思い出深い観光記念イベントってありますか。
あの僕らあれですよ、あのサイキック青年団の本の2冊目出した時かな、はい、あの1冊目出した時に ある某大手書店でサイン会やろうってしたら断られたんですね、はい、サイン会はあなた方のサイン会しませんって
でそれはどあのもう言わずもがなかもしれない、どういう理由ですか。
いわゆるあの君らはまたサインするようなあれじゃないよっていう判断を本屋さんがしたということですね、うん、で仕方ないんで、
はい、
あのじゃあその本屋にみんなで行って本買おうと、
ほうほうほうほう、
そういうある種そういうツアーみたいなことを僕ら勝手にやって、はいはい、あ何時何分にその大手書店前で集まって、はい、広間、はい、広いところがあるんですよ前に、
ね、あの辺ですね、
そうなんですよ、
梅田のね、はいはい、某書店あります。
そこで集まれって言ってたんですよ、はい、で誠君と僕がどういうわけか2人揃って、
はい、
じゃあ行ってみようかということになって、
様子見に行こうと、
様子見に行こうと思って、うん、こう後ろの方がスーッと行ったら、はい、まあすごい人が集まっててビビってしもうて、
はいはい、
あかんと、これはもう僕ら手に負えないということで、はいはい、そっと逃げようとしたら、後ろの方のやつが誰か見つけたんだよね、あーとか言うて、
誠や竹内や
って言うて、はい、みんなをぐるっと振り向いて、うわーって来たんですよ。でそっから逃げたんですよ。逃げて、あれはすごいことになりましたね。
だから何千人に近い
でしょうね、まあ、あの何千人って言ったら、ちょっと大切ですけど、1000人ぐらいは来てたんで、
1000人近くの人が、
うんうん、
それが一気にこう追いかけてきて、
で僕は地下に降りて、は
いはい、梅田の地下に。
はい、どこでしたかね、大阪のなんかビル、第何ビルとかあるじゃないですか、
はい、ありますね、第3ビル、第7、はい、第2ビルとか、
はい、あの地下のところのゲームセンターのところでこう、うん、あのこう僕逃げてたんですよ、
隠れてたんですか、
はい、多分その前のところをダダダダッと人が、若いやつが、
はい、
うん、あそこで見たとか言ってドーンって走っていくのは見えましたね
いろんなそういう情報を共有して、
はい、ええ、
はいはい、
でこれで多分パニックになったらこれあかんなということで、うんうん、まあ誠君が自らこうここにおるよと言うて、外の方で
投稿するかの
ように、はいはい、人集まってもらっ て、そこに僕もちょっと駆けつけるみたいな、ね、はいはい、ことがございました。
なんかほんまにあの昔のラジオいう感じですよね、
はあはあ、
そういうことやったらバーって人集まってゲリラ的に、
そうなんですよ、うん、でその頃そんな営業力があると僕ら思ってなかったわけですよ。
分かんないですもんね、ラジオで話してるだけやったら
全く分かんないんですよ、
はいはい、ええ、だからまだあのサイキックミーティングとかする前ですか。
前ですわ、前です。でその2冊目出した時にはそれだけ来てくれるんやから、来てくれた人に全員にサインするというのをやったんですよ、
はい、
どっかの場所を借りて、でそこでも長蛇の列ができて、はい、何時間もずっとサインしっぱなしっていうのがありましたね。もう全員にやると、
全員に、
多分500人ぐらいにサインしたんじゃないですかね。
今回私もこのイベントで、まあ、皆さん当然サインするんですけれども、はい、あのほんまに、サイキック青年団に習って、うん、一問一答あの何でも聞いてください。分からんこと分からんこともありますよじゃなくて、分からんことの方が多いと思うんですけど、はあはあ、あのとりあえず真摯に答えます。分からんことは分からんと、知っ、ね、てることはこうやろと、はいはい、邪推することはこうちゃうかと、
ええ
はい
ね、
答えますし、
そうそう、そこが大切ですよ。
そうですね、
うんうん、
あの竹内先生の場合はこうちゃうかいうことはこうやと決め打ちされてましたもんね、
はい、あ全く分からないことはこうちゃうかですね。
あ、ま、っ
ちょっと分かることはこうやですよね。
ちょっとこう
ちょっとこうなんかスパイスをね、
スパイスをね、
はい、
うんうん、そうですね、うん、全く分からんくても、
まあ、一応は答えないとということで、うん、一応答えます。
そこはあの私も2020ね、はい、2年バージョンとして分からんことは分からんということをします、うん、
あ、まあ、それが一番いいです
ね、
はい、
うん、
分かったふりするのはやっぱり良くない。
うん、そうですよ、分かったふりをしていろいろね、
はい、
絶果を招きましたからね。
そ, うん、うん、それはもう反省点ですからね。
でもね、私は分かってましたよ、うん、この人分かってへんなって。高校生ですけど中学生で分かってました。この人これは分かってへん
と、分かってないなと、うん、いやそこなんですよ、うん、そこをね言ってたんですよ、うん、そういうふうに思ってもらうような人なんやよって、うん、いうことなんですよ。要はこの人をこうなんか全面信頼してやるとダメだよっていう、
そうなんです、
ここがポイントなんだよということを言ってたんですよ、
うんうん、
世の中でそんなもんやからと、うん、分かったようなこと言うやつおるけども、はい、実は分かってない人もいっぱいいるし、
うん
うん、なんか心地よいのこと言うとるけども、うんうん、実は腹の中分からんしというのが僕の持論なんで、うんうん、
だからそれはそれを言うてる竹内先生にも適用されるはずやのに、でもあそうや、竹内先生は何でも知ってるって、
うん、
でも大学生のニュースソースってあれでしょ、
そうそうそう、
夜の窓とか、
夜の窓とかね、肉筆マガジンとか。
肉筆マガジン、うん、肉筆マガジンで僕その竹内先生の口からしか聞いたことないですわ、
はい、
肉筆マガジンって。
いやこれね、そのまあマニアの間結構売れてたと思うんだけど、はいはい、あのそういうその、まあ、エロ系の、うん、まあ、雑誌があるんですよ、
はいはい、
だから週刊大衆とか、うん、朝日芸能とか一流なんですよ、その手の。
それがえ朝芸で一流ですか。
一流なんです
よ、ね、朝芸。僕いつもその編集者の友達が、ええ、もう送りつけてくるんですけど、毎週、
はいはい、
まあ、毎週よこんなん書けるなみたいなね。女子アナおっぱい戦争とか、
そうそうそう、
いまだにそのもう、うん、今の時代あんま言わないじゃないですか、そんなことね。
いや言わないし、企画にも上らないようなことでしょ。
上らないし、
ええ、
うん、
だけどもあれは本当に上品な一流紙なんですよ。
上品なんですか。
はい、上品です。
上品ですか。
はい、あのその系統の中ではね、
その系統の中では、
うん、でそこからずっとこう肉筆マガジンとか夜の窓とか、はい、いろいろいくつか種類があるんですよ、はいはいはい、でそうなっていくとね、本当に端っこの方のこうもう本当に B 級の B 級になるとね、はい、髪の質がねめっちゃ良くなるんですよ。
あ、逆に、
うん、ちょっと硬いね、
はあはあは
あ、あの全てのページがグラビアみたいなね、
はあはあ、
感じになるんですよ、
はいはいはい、
ええ、あの B 級になればなるほど、ええ、だから多分
反比例して、
はい、ああいうそのなんかちょっと悪い髪で、出汁で悪い髪じゃないですか、はいはい、あの悪い髪になればなるほど多分作り方がめんどくさくなったりとか、
は
あ
は
あ
は
あ、あ高くなるんちゃうかなと思うん
ですよ、はあ、なるほど、
だからこう本当にこうあの A 髪使ってるんですよ、はあ、うん、だからちょっとこうあのなんていうの、硬い、ページが硬いから読みづらいっていう感じなんですよ、
は
いはい、
うん、
でそこで連載されてる漫画家も聞いたことないような漫画家がやっぱり世の中いるんですよね、
はいはい
はい、で僕一人ね、まあ、今度なんかイベントの時それは見せたいんだけど、はい、そのレポート漫画があるんですよ、
レポート、
うん、でその人のね、普通漫画って書いてたらずっと成長していくじゃない、
はい、
画力が、
うんうんうん、
僕その人の、まあ、20年ぐらい前から見てて、
はい、
で20年後の雑誌もあるんですよ、はい、同じ人書いてるんですよ、はい、全く画力が全く成長してないというか同じなんですよ。
同じ場所に居続ける、
居続ける
その人は、
その人のこのこれもまたねすごいんですよ。
はい、でもほんまああいう系統の、 うん、あのああいう系統言うとはちょっと格式が違うんですね、はい、朝日芸能も超一流し、
超一流だし、うん、あのなめだるまとかはもう超一流ですわ、
うん、そんな相性の時点で、はい、もうあんまり一流感ないじゃないですか、なめだるま言ってる時点で、ね、
ないんですけど、うん、すごいですよ、だから成田明さんとかはほんまにもう一流の一流です、
テレクラ漫画の、
は
いまだに書いてありますもんね、あの成田明さんの、
はい、
でもまあでも朝芸でも大概ですよ、その隣の家の乱らずまとかいまだにやってるんですけど、この乱らずまはどうやって朝芸に応募してきたんやと、
はい、
ま、あのでも素人感がすごいあるんですよ、
うん、
素人感すごいあるんやけど、
はい、
まあ普通の 妻は、
しないよね。
妻とされている人は、なかなか朝芸、うん、まず朝芸を読まないじゃないですか。
ですよ。
朝芸読むレベルと、また朝芸の隣の乱妻を読むレベル、はい、隣の乱妻に応募するレベルと、なんかいろいろ段階あるじゃないですか、はい。
ありますよね。
それを乗り越えてるこの人は、どうやってたどり着いたんかなとか思うんですけど、はい、かね、普通の奥さんが、出てたりするんですよね、
普通の奥さんと思われる人でしょ
でキス顔されてるんですよ、
はい、
キス顔、
はい、
おーおーとか思いながらねでいつも感想をその編集者に送って
あ、はい、なるほどね、
やってるんですけど、でそれでも格式高い、
あ、高いですね、
もう一流し、
はい、で大体ね、一流の方に なればなるほどね、その例えば風俗のあれでも、はい、料金の設定とか説明するんだけど、
あの風俗のコーナーある時点で、はい、その一流じゃないじゃないですか。
ないんだけど、
あのその時点でね、
はい、
あ、もう料金の設定変えてるから一流なんですか、それは。
もうその時に、うん、例えば第1枚小2枚とか書くんですよ。これが一流の書き方、
書き方がね、
はい、
うんうん、でちょっとオブラートで包んでるというか、
そうなんですよ。 B 級になるとね、諭吉が2枚とかね、諭吉って書くんですよ
ちょっと品がない、
品がない
ちょっとそこが一流と二流の差なんです
よ、
ね、
差なんですよ。
あ、
はい、微妙なとこなんですけど、
微妙な差があ
って、でその僕は B 級の方からもう本当に週刊大衆とか朝日芸能とかからは情報は得ないっていうふうに決めて
る。あ、もうそういうスタンスやったんですか。
はい、だからもうこちらの本当の夜の窓とかの、うん、はい、しかも記事の側面に書かれてる一行で書かれてるようなコラムみたいなのあるんですよ。
あります
ね、下の方とか
噂の真相とかでもいつも横に書いてます
よ
ね、
横に書いてる、うん、あの辺を中止するんですよ。
中止して、
はい、だからまあ飛ばしみたいなものがどんどんどんどん書かれてるんですよね、はいはい、でその飛ばしの中に何かね、あの真実めいたものがちょっとあの紛れ込んどるんですよ。
見えてくる、
はい、
心の目で見たら、
はい、ここが大切なんですよね、うん、でそこを踏まえながら若干一流紙にも目を通してこう答え合わせするとかね
ええ、でそれを
自分なりの頭の中でこう再構築して
再構築してラジオで喋って
た、ラジオ喋るっていう、これがまあ僕のスタイルですね、う
ん、だからそこまで皆さんその情報をね、はい、いろいろ見てないから、はい、えってなるんですよね。
ありますよ。
だから両方見てそこから取捨選択してるから、
うん、そうなんです。
あれってなるから、ええ、竹内先生の言ってることは信憑性が高いような、
高いしね、あの僕が高いと思ったのが、その例えばクッキー系の名前のちょっとエロ雑誌みたいなのあるんですよ、
はい、
ワッフルとか、
はいはいはい、
そういうなんか、うん、あのクリームとかそういうタイトルのね、
はいはい、
で若い子たちのグラビアが多いんですけど、うん、コラムも充実してるんですよ、
はい、昔はそうです。エロ本がコラム充実してましたね。
細かいちっちゃい活字で、うん、もうぎっしり書いてるん
です
よ。その中でプロレス関係の格闘系に書いてたマン小島さんっているんだけど、はいはい、この人は
名前の時点であんまり、
うん、
信憑性にちょっとね
欠けるんだけど、うん、この人はまあプロレスファンなんだろうけど反プロレスなんですよ。プロレスはやっぱりプロレスラーは弱いというところから始まってるんですよ、うんうんうんうん、だからなぜならばみたいなことで、うんうん、
はい、
結構プロレスファンから見たら辛辣なこと書いてんだけど、はいはい、書いてんねんけど、まあその書いてる中でまあ確かにそういう部分はあるんですよ、
うんうん、
でも僕はそれを超えたところにプロレスとかプロレスラーいるわけだから、うんうん、ここのその杓子定規のところで測ってみたら、はい、そらそうでしょうということがあるんですよ。だからこの人はプロレスのことはよく知ってるし格闘技のこともよく知ってるけども、うん、プロレスに対するロマンがやっぱりちょっと欠けてるなと、
うん、そうですね。強さってほんまにその肉体的な強さとか、うんうん、格闘技的な強さ以外の強さってありますもんね。
あるからね、うん、それを読み取っていくのがプロレスという競技だと思うんで、うんうん、そこをなくしたプロレスっていうのは本当に味気ないもんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
正直な話。うん、
だってね、ほんまにあのプロレスだけじゃないですか、その、うん、社長がリングに上がってるとか、
はいはい
ね、プレイングマネージャーが当たり前っていうね、
そう、
でその中にほんまにその本当の、ね、このせめぎ合いっていうのが、
はい、
昔のプロレスはよう、ね、垣間見えたじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、これほんまに怒っとるなとか、
はい、そうなん
ねえ、
そこですよ。だからビンス・マクマホンジュニアが、はい、やっぱ WWE のリングに上がった時、うん、あいつもう社長じゃないですか。
もう大企業の社長
ですよ。社長でしょ、うん、それが踏んだり蹴ったりされるわけですよ。
でおしっこ漏らしたりとかね。
そう、うん、あのだからおむつ履いて出てきたりとかしてるわけですよ。
そうですよね。60、70のね大社長がね、
うん、そう、うんうん、ああいう世界っていうのはもうそこだけしかないですからね。
そこしかないですもんね、
うんうん、そこら辺を汲み取ってほしいなっていうね、うん、はい、
だからそういう、情報を得た情報をさも、もうね、もう全てを知ってる決め打ちの神様と言われてた竹内先生が、はい、まあ、イベントではお話、昔はねサイキックの時されてたんですけども、
しました。
私はもうイベント、うん、 例えばその君落ちの神様とはさすがに言いません、うん、はい、あの言葉を選んで、ただ、はい、あの真摯に答えれる限り答えますし、うん、
なるほど、
だからあの会場でねちょっと収録部分以外の部分、このあの、はい、公開収録するんですけども、それ以外でも質問何でもしてください、で、あのみんなの前であの聞きたいという人はもう手挙げていただいて、でそれはちょっと恥ずかしいな、気恥ずかしいなという方もいらっしゃいます、うん、その方はもうサイン会の時私に
こそっとね、
こそっとこそこそっと、
はい、あれはどうなんですか、
あれはどういうことなんですかみたいな、
はい、
竹内先生が昔言ってたらどういうことなんですか、
あれ本当なんですか、
全部嘘です全部妄想です
、はい、
っていうことで ね、はい、であでね、これあの、うん、イベントはそうやってあの本も実際にあの買っていただくということになるんですけれども、うん、それに加えてですね、うん、あの Amazon の方で、はい、まあ、あのこのイベント来られへんという方も当然いらっしゃいます、京都でやりますからイベントを、だからあできたら同時に一回皆さんで、うん、時間決めて用意ドンでやってみないかと予約をね、
はいはい、
でしたらなんかドーンと
上がりますね、
上がるっていう、ちょっと工作を、
はい、
売れてる感の工作を、
はい、
でそれをするなんて前ね弁護士仲間と収録した時に、うん、そういうやり方は良くないと思うよみたいなこと、うん、普通に注意されてなんかシューンってしちゃったんですけどいいですよね、別にそんな
ね、いや、いいんじゃない、
ね、
うん、いいんじゃない、で多分ね、うん、あれが1日以上その数字が続くと、あ、堂々と言うていいっていうことらしいですわ。
あ、そうなんですか、
はい、っていうなんかそういうなんかね、ちょっとこう言葉にはしていないんだけど、うん、ルール的なものっていうか、うん、あるみたいで、
でもなんかもうどうなの、佐山さん、これ決めといた方がいいのある時間を、
いや、それを決めて、そこで集中したらパッといきますから、
じゃあそのこのイベントがですね7月18日の13時、
うん、はい、うん、
午後1時からスタートなんで、ええ、このイベント開始時刻、はい、来られない方はできたら、まあ、もうすでにね Amazon とかで申し込んでいただいている方もいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、その方は本当ありがたいんですけど、まだ申し込んでないっていう方は7月18日月曜日祝日海の日です、この13時に Amazon で同時に申し込んでいただいて、
はい、ああ、いいですね、
ね、売れてる感を偽装して、
はい、なるほど、
はい、
ね、
これもあの、うん、心を込めて書きましたんで、はい、
いやいや、これいい本ですよ。
いや、ほんまにね、うん、もう勝手なことなんですけど、私の中でもう2022年のサイキック読本やと、
はい、なるほど、
書かせてもらいまして、ほんまにもう竹内先生、孫さんがもう主役といいますか、はい、準主役といいますか。
というかね、買いやすいですね。
買いやすいですか。
そのデザインが。
デザインはそうです、
ね。これ、だから、堂々と買えるというか、本屋でね。
そうです。そんで、なんか、うん、一瞬、これ、憲法とか、あ、法律書かな、はい、みたいな。
ちょっと賢い本かなって思うじゃないですか。賢い本
かな、とも思うんで。うん、
はい。
はい、
これはいいデザインになりましたね。
いや、そうなんですよ。僕、本当に、うん、私が希望したんですよ。あの時の写真を使ってほしい、はい、という。
しかも、それもね、さりげない感じやし、上品な作りになってて、
あ、
そこがいいですよね。
あの夜の窓とどっちが、
いや夜の窓はこれと真逆ですからね教師も
紙質は夜の窓の方がちょっとええぐらいのラジオネーム沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方からいただきました、はい、新潮憲法とラジオの発売おめでとうございますということで、いきなり間違えられてるんですけども、
はい、
ラジオと憲法でございますよ、
逆ですよ、
虎丸さんお願いしますよ、はい、墨田先生、当番組論説委員長の竹内兄貴、こんばんは。
こんばんは。
今週の放送も大変楽しみにしています。
ありがとうございます。
さて、参議院選挙が終わりました、うん、以前頼まれてもやらないし、そもそも頼まれることもないとおっしゃっておられた選挙演説に竹内兄貴は参戦されましたが、
はい、
体験されてどんな感じだったのでしょう、
うん、
そしてこの番組でもたびたび話題になるガーシーさんや、はい、おにゃんこクラブの生稲晃子さんなど注目候補が多数出馬されましたが、うん、選挙結果をご覧になられ、お二人のご感想をお伺いしたい、うん、したいですと、
なるほど、ね、
ということでメールいただいてるんですけども、
は
い、
うん、
竹内先生、そうなんですよね、うん、あの選挙の応援演説、
ね、やりましたね、
あの、はい、大阪が出られてた八幡愛さん、
八幡愛さん、
あのネットの番組ご
一緒に7年ぐらいやってるんで、
女性ですよね、はいはいはい、
うん、だからまあ、ね、やるつもりも全くなかったですね、選挙演説なんて、はい、まあ、選挙自体がどうかな、それほどこう身近なものではなかったので、うん、まあ、選挙演説なんてね、まあ、どういうものかも分からなかったし、うんうん、まあ、実際八幡愛ちゃんが出るってなった時も、まあ、自らやりたいなと思ったことはなかったんですけどもね、まあ、実際でもあれだけ八幡愛さんがね、うん、この暑い中、 そのね、日焼けも気にせずに、うんうん、あの街頭に出て行って喋ってるのを見ててね、はい、まあ、何人かはこう手伝いできることはないかなっていう思いはあったんですよ。でその中でまあ突如水道橋博士も出ると、はい、令和から同じところから出るということでね、うん、それも僕目の当たりにしてたので、出ると決めた瞬間も僕目の当たりにしてたから、まあ、そういうこともあったので、うん、じゃあその八幡愛さんと水道橋博士が2人が例えば凱旋とかになるんだったら、はい、うん、そこで僕はじゃあ何かできるんじゃないかなというようなことで、うんうんうん、その2人揃い踏みした時に行かせてもらうということに決めたんですよ。
はい、
はい、で、まあ、大阪駅の
大阪駅、
はい、行きました。はい、で、まあ、それほど行きますよということをそれほど前煽りしたこともなくって、まあ、わりかし、まあ、ツイッターでちょっと行くかもみたいなのを書いて、はい、八幡愛さんも誰かが来るかもって書くレベルだったんですけども、うんうんうん、まあ、行かせていただいて、はい、まあ、突然、というか、うん、まあ、挨拶させていただいたんですよ。でその時もね、まあ、僕、まあ、現場の方に行ったらもうだいぶ人だかりがあったりとかして、うわっと思ったんですけどね、だから大石晃子さんという、まあ、衆議院議員の方、令和の方がね、はいはい、まあ、あの人僕ニュースとかいろんなところで顔見てるんで、僕顔は分かってるんですよ。で、あ、大石さんがいらっしゃると思ったんですね。だから大石さんがわー近づいてきてわーって言うてるから、まさか僕に言うてるとは思わないからはい、はい、ちょっと無視するというか、はい、うん、ってこうちょっと横向いてたんですよ、はい、どうも俺に言うてるようやと思って、うんうん、あって思ったら、いや竹内さん、あのだからここでちょっと挨拶してもらいますから、この後この後でっつってあのなんかいろいろ僕に言うてくれてたんですよ。あ、も
うそれが規定路線というか、
はいはい、あ、分かりましたってなったんだけど、はいはい、大石晃子さんがまさか僕に声かけてくれるとは思ってなかったので、ええ、ちょっとドキマギしました。
はい、
だそういう感じですね、うんうん、京橋っていうところでやった時も、うん、そのもう矢倉くんで、はあはあ、なんかボンダンスフェスみたいなやってたんで、桑名春子さんが歌ったりとか、
桑名正弘さんの
お姉さん、
お姉さん
桑名春子さんが歌ったりとか、また別のシンガーの方が歌ったりもしてました、うんうん、そこで僕もちょっと応援に行こうと思ったんだけど、はいはい、まあ、その雰囲気を見てちょっともう人見知りやから、
うんうん、そうですよね、
ちょっと近寄れないんですよう
ん、もう、うん、昔のね、その誠さんに原稿渡した時の、
はい、あの感じ、
そういう年でももうない
からないのに、ちょっとね、うん、うわーっと思ってどうしようかと思って、ちょっとこう影に隠れてたんですよ。
そういうとこありますもんね、
はい、
先生は。
で一番いいのはスタッフが見つけてくれて、たくさんこっちですよ出てくるのが一番ありがたいんだけど、はい、表出るとスタッフに見つかってしまうみたいな気持ちもあって、見つかってしまった方がいいんだけど、はいはい、だから影に隠れるから見つかりもしないわけですよ。
竹内先生、そうですよね、 KBS でもそうですもんね、うん、そのスタジオに僕ら先入ってたら、はい、うん、ずっとなんかね、
存在を消して、
消して、はい、で他の人が言いに来るんです、あれ、ハマグリ顧問でゲストの方ちゃいますみたいな、
そうそうそう
もうこんだけ KBS 来られてても、
ね、そうなんですよ、
存在感消してです、だからちょこんと座ってはります
もん
ね。
そうなんですよ、こうどういうのかな、もうなんか気づつないんですよね
気づつない、
どうしていいか分からなくなって、はいはい、だから京橋もほんとそれで、はい、うん、ほんだらその LINE がね、ピッて入って、はい、あの八幡愛さんから、たくさん、ちょっと打ち合わせさせてもらってもいいですか、ってのがあったんで、ああって思って、はいはい、そう言うてくれるとちょっと楽なんで、
あ、なるほど。
うん、ちょっとパッと出て行って、うん、ほんだらどこ行っていいか分からんから、うん、その、なんか、すいません、ちょっと八幡愛さんという方いらっしゃいませんか、つって聞いて、うん、また横に水道橋博士が来て、
はいはいはい、
あってなって、まあ、それでちょっとほっとして。うんうん、挨拶したんですけどね。
もう初めてですか、そういう選挙の応援とか。
全く初めてですね、はい、でもなんかね、まあ、1回目は若干こう長いセンテンスで喋ったんですけど、はい、でみんなもあ、よかったですよと言ってくれいらっしゃる方もいらっしゃったんですけど、その2回目はもうちょっと慣れたのでどうすれば
すごいですね、はい、1回もうそんな慣れちゃったんですか、
うん、どうすればわっとなるかが分かりました
こう慣習を引きつけるか、
はあ、
もう1回にしてですか、
わかりました。理由はね、まあ、はい、めちゃくちゃ簡単なんだけど、はい、いろいろ説明してそれを聞かすよっかは、うん、短いセンテンスで言った方が分かりやすいっていうか、当たり前の話なんですけど、例えば消費税に関して言えば、消費税というのはこういうシステムで、はい、これこれこういうことで、だからこれはこうした方がいいですっていうよりも、うんうん、消費税反対みたいなね。
だからアントニオ猪木が消費税に延髄切り、国会に卍固めとか言ってたんは、はい、理にかなってるんですよね。
かなってますね。それは分かりやすいんですよ、
うんうん。
で、そう言うとね、やっぱ拍手が起こるんですよ。
あ、そういうフレーズですよね、
はい、うん。だからね、それちょっと気持ちいいんですよ。受けるみたいな感じで。
もうそれを一回でそのなんかランナーズハイ的なもんならはったんですか、
はい、そうなんですよ。言うと本当にうわーって、う
ん、まあまあまあね、その令和とかすごい熱心に支持してはるって言い張りますからね、
はい、そうなんですよ、うん、 八幡愛さん頑張ってますよねとか言って、うん、うわーとかって
短いセンテンスが、
うん、そうそうそうそうそう
言うてありましたね。前からプロレスのヤジも短い方がええっていうね、う
ん、いい長々やるヤジはもうね、うん、言いたいこと分かるんやけども、うん、あかんでってのがあって、だフリースタイル館行くときにいつも、はい、長いヤジするやつがいるんですよ。声も同じやつが分かるんですよ、うんうんうん、あまたあいつ長い
例のやつや
例のやつ
長いやつや、
うん、でなんかねあの木村健吾が出た時もね、はい、あなんか健吾とか言うてね、はい、なんかランバダがどうしたとかわーって言うの確かに情報があるね
昔ディオランバダ言うねレコード出さったことありましたもんね、はい、なぜか
そうなんですよ。でそれも僕らはあの木村健吾またランバダ出してるわっつって分かるよと、うん、あなたの言わんとしてること分かるよとい
っぱい情報詰め込みたいんですよ。
そうなんですよ
知ってるぞっていうのはね
分かるよ分かるけどその後で別のやつがあカンペーとか言ってドーンと受けるわけよ、うん、
かいいのとか言うとかね
そうそう
バーン
ダーン受けるんですよ。で剣道長崎が出た時もそのいつものやつがね、うん、長崎お前の頭後ろから見たらなんかあのお岩さんが化けて出る時みたいいやーとか言うの
長いね長いなそいつ
一人はハゲーとか言ってドーン
ドーンってそんな同じ理屈ですか。
そうなんです同じです
同じそいつがやったらダメなんでしょその長いフレーズのやつが多いのとしたら下手なんでしょ、
ね、下手なんですよ、まね、やっぱりもう短いセンテンスでなぜかって、ね、長く説明するとねいかに自分が知ってるかということを聞かしたいという欲求になるんですよ。そうじゃなくてみんなと同じ心持ちになったフレーズの方がいいんですよ、うん、要は人心掌握ってそういうことやなと思いますよ。
なるほどなるほど、
うんうんはい、
だからその小泉純一郎がやり始めてたね、うん、郵政民営化とかだから、ええ、あワンイッシューで戦うっていうのはほんま理にかなってるんでしょうね。
本当にかなってるんですよ。選挙という選挙運動ということに関しては本当に理にかなってて、
うん、だからそれが果たしてええのかという
と、うん、どうかまた別
ですその報酬を引きつけるという観点では、はいやっぱりそうなんでしょうね。だから、うん、だからもうそう考えたら、うん、YouTube とかがね、はいまあ、短い時間でパーッと、うん、で分かりやすく、ね、あのスーパーが出てみたいな、
はい、
だからそれが今、まあ、テレビよりも見るってなってるじゃないですか、うん、
なってるなってる。
でそういうのは別にほんまに今の時代ああいう表現方法があるっていうだけで、うん、昔からそうなんでしょうね、うん、なんか短いスパッスパッスパッと。
だから YouTube もなぜ見るかというと、うん、一番大事なのはやっぱりサムネって言われてるんですよね、
はいはいはい、
パッパッとこう窓が出てきていろいろ出てくるじゃないですか、うんうん
出ますね、
あの時にどう何書かれてる文言でそれを見るか見ないか決まってしまうんですよ、うんうんうんうん、だからここではこんな賢いことが書かれてますよ面白いことが書かれてますよと言うと見てくれないんですよ、うんうん、もうズバッとなんか言わないと、はいはいうん、だからそこでみんなサムネにやっぱり苦心するんですよ
またそのヤジ長いおっさんやったら全部書くんでしょうね、うん、そのサムネに自分が言いたいこと
言いたいことだからもう呼んでくれへんねん
なるほどなるほど
今の人はもう待てないんですよ。で特にあの凱旋の場合はもう暑い中寒い中みんな立って聞いてくれてるわけやんか。
今年の夏なんかもうね
そうなんですよ
とんでもない国葬やったから、
うん、だからそこを考えとかないともうみんなうんざりしてるところにまあ分かってるような話を散々されたところで鬱陶しいだけなんですよ、うんうんうん、だからもう本当にきあの本当にこうシャキッと綺麗のいい文言でズバッと言ってくれた方が突き刺さるんですよね、うん、
はははもう2回にしてそれを
はいそうそう2回にしてはい、
あ僕もだからほんまにね、うん、今回の選挙が初めてその、うん、そういう、まあ、僕は博士さんお世話になってて大変、それこそこのラジオと憲法でも博士さんのこともたくさん書いてます、
ですよね、
感謝の気持ちをたくさん書いてるんですけど、うん、そういう、まああね、お世話になった人が国政選挙に出るっていうのは初めての経験やったんで、
うんうん、
いろいろ本当に思うところは、はいありましたね。
しかも短期間ですからね、うん、出るって決めてからも本当に短い期間でしたから、
ね、ね、竹内先生とエル・ウェダさんと4人で、うんはい、博士さんと大阪のこのアワーズルームでイベントやった時はまだ全然そんな話なかったじゃないですか。
なかった
です
ね、
まさか選挙出るなんてみたいな、ええ、それが数ヶ月前でしょあれ3ヶ月ぐらい前
とかの話ですよね。その頃ほんまに本人も出るつもりなんだったこれっぽっちもなかったと
思う。そんな話全くしてなかったですもんね、
うんうんうん、でその時八幡愛ちゃんとはあの博士はわりかし令和に近い考え方持ってるから、うん、どうなんやろうなっていうような話はしてたんですよね、うんうんうん、だからひょっとして令和から声かけたら出るかもしれませんよという話は僕はしてたんです。
ああそうなんですか、
はい
うんうん、
ただ山本太郎さんが、まあ、実際共演した時に声かけたということで、はいはいまあ、ああいう話になっていったんですけど、うんうんうん、だから本当にその場その場で決まったみたいなもんで、うんうん、根回しというかもうだいぶ前からもう決まってたんやという人もいるけどそんなこと全くないです。
いやそれはあの僕は見ててもなんかそんな様子全くないし、
はい
ね、数ヶ月前のイベントの時、はい、ほんまにまさかっていう感じだったんですよ、
うん
うん、
ですよね。
うん、なんかそういう声かかってもおかしくないかなと思ってたんですけど、うん、出はるとは思ってなかったんで、
はい
うん、
です本当に、まあねあのまあ、周りもまあびっくりしてしまったというか、うん
だからそのね、あの前も竹内先生とお話したんですけど、はい、まあ、真面目な話になっちゃうんですけど、僕としてはほんまにその博士さんにお世話になってて、人としてもうその尊敬っていうのが消えることはずっと一生涯ないんですけど、はい、ただその僕はあの博士さんが出るきっかけになった、うん、あの反スラップ法、はい、スラップ訴訟法みたいなことを言ってはることに関しては疑義があって、うん、だからそこでね、自分の中で悩みいうのはあったんですよ、
うんうん、
もう博士、水道橋博士というよりももう本名の小野正義という人に対する信頼はある、
はいはい、
信頼はあるけれども、今あの博士さんが言ってはる、掲げてることに関する疑義はあったんですよ、
うんうん、
私はまあ、この番組にも散々言ってましたけど、もう逆にもう博士さんが国会議員になられて、もう権力を今度は行使する側になったから、はい、ええ、僕ははっきり言おうと思うんですけれども、
うん、
その、まあ、松井市長から、うん、まあ、訴訟を起こされててっていうのはあるんですけど、ええ、その、スラップ訴訟というものが僕は世の中にあると思うんですよ。権力者とか大企業とかが、うん、はい、その批判を封じるために、うんうんうん、訴訟を起こすということはあると思うんですよ。で、そういう類型が、実際にあって、それを防止している欧米なんですかね、うん、そういう法律があると。僕はそれは全然不勉強で、どこの国にどういう法律があるとかわからないです。
うんうん、
で、日本でもそういう類型の訴訟あるとは思うんですよ。
はいはい、
ただ、私が思うのは、博士さんが今起こされている訴訟に関して、うん、はその例えばこれから法律で規制せなあかん対象の類型の訴訟だとは僕は思わないんですよ、
はいはい、
うん、はい、というのもその、ね、散々僕このラジオでほんまに維新が大阪でまあ言うたらバラエティとかも出てる、うん、
はいはい、
この状況は、うん、どうかなって思い続けてるんですよ、
うんうん、
だからいつも僕は政教分離じゃなくて、はい、政商分離やと、うん、政治と笑い分離せなあかんっていうのは、うん、僕ほんまずっと関西で言い続けなあかんなって思ってることなんだけども、はいはい、その、まあ、博士さんが起こされている訴訟っていうのが、うん、結局、まあ僕はどんなことで訴訟を起こされてるのかなと思ったら、
はい、
結局だから、まあ、松井市長が過去にこういう事件を起こしましたよ、
はい、
でそれはもう根も葉もないことなわけでしょ、
うんうんうん、
そのことに関して言われてるときに松井さんはどうも訴訟を起こしてるんでしょ、
はいはい、
うん、だから松井さんが何でもかんでもなんか自分に対する批判に対して訴訟を起こしてたら、うん、僕はそのスラップ訴訟という類型に入るんかなとは思うんですよ、
うんうんうんうん、
でも、
うんうん、
その過去に全く自分がやってない、うん、そういう事件の、
はい、
ことをネットで言われ続けてて、
うんうん、
で、そのことがでも今回ねその博士さんの、まあ、かなり、うん、特殊なんですよ、
はいはい、
そういうことを噂がずっとそういう過去の犯罪事実根も葉もないものが流れてました、うん、で実際それを訴訟を起こして、松井さん勝ってるんですね、
はいはい、
っていう事実もあって、その事実も引用してる YouTube なんですよ、
うんうんうん
うん、そのことも実際訴訟になって松井市長は勝ってますという記事を引用してる YouTube なんだけれども、それこそさっきのサムネですよ、
うんうん、
サムネでその松井市長の過去のその犯罪疑惑みたいな、その犯罪のことも具体的に書いて、具体的というかまあその罪名を書いて疑惑って書いてるサムネ
うんうん、
があった、うん、でそれを、まあ、博士さんは拡散した、
はいはい、
っていう時に実際にじゃあそれ名誉毀損成立するかどうかっていうのは、うんうん、一般人の受け手の基準を、
はい、
受け手がどう感じるか、うん、一般人を受け手として考えて、まあ、考えるんですよね、うんうん、その裁判所は、うんうん、ってなった時にそのまあ仮にサムネがそうなってたとしても、で、まあ、短いフレーズしかないから、これどういうことやと、
はいはいはいはい、
ちゃんと中身まで見て、ああ、じゃあ裁判も、ね、そういう判決出てんやったら、うんうん、これ根も葉もない事実なんやと思う人が多いのか、はい、あるいはサムネだけ見て、うん、そんな疑惑があるんや、うん、みたいに思う人がいるのか、
はい、
っていうのは分かれると思うんですよ、うん、でどういう判断になるかは正直分からないと思うんですよ、
うんうん、
ただそういう噂を拡散されて、その拡散のされ方っていうのが今回は特殊、さっき言ってるみたいな、
はい、
そういう過去の裁判も紹介してる YouTube、
うんうん、
でサムネではまあそういう、ね、裁判では勝ってるのに、まあ、そういう疑惑があるというサムネにしてる、う
ん、はいはい、
その YouTube を拡散する行為が果たして、
うん、
その噂をそのまま書いてる、うんうんうん、ツイッターで書くとかとはまだ違うとは思うんですけども、はいはいはい、そこで判断は分かれると思うんですよ、うんうん
はいはい、
判断は分かれるし、僕はどうなるか分からない、その裁判っていうのは結果どうなるか僕は分からないけれども、
うん、
そのことに対してその、ま、僕は松井さんの政治的なこととかに関しては一切しないけれども、うん、そういうことを書かれた松井さんが訴訟を起こして司法に判断を委ねるっていうことは、
うん、
そらそうちゃうかと思うんですよ。
スラップでもなんでもない
って、ね、そう思うんですよ。もし僕が同じ立場やったとしても、うんうんうん、そういう過去の根も葉もない犯罪事実に関してズバリ書いてるのと、あるいはそれを匂わせてるのと、まあ、程度問題あると思うんですけども、うん、拡散されてるっていう実態が 仮にあったとしたら私は訴訟を起こします、う
ん、はいはい、
うん、だからそれは権力者でもあってもそうやと思うし、
うんうん
うん、だからそこの部分なんですよ。あの人が 何でもかんでも言われたことに訴訟を起こしてたらそうやと思うんですけど、
うんうんうん、
そこが僕はそれは起こすやろなって正直思う部分があるから、
る、ね、
うんうんうん、その反スラップ訴訟って言わはる部分で規制せなあかんのももしかしたら中にはあるかもしれんけれども、
うんうん、
その今回の博士さんが起こされている訴訟に関しては僕はちょっと
う
なずけないという部分があったんですよ、
ね、うん、まあ、だから博士が今、まあ、反スラップって言ってるのは、うん、多分本来の意味の、あ、多分、うん、ね、あの住田さんも思われてるようなそのスラップのことを言うてると思うんですね、うん、ただ自分がそのやってること自体がそこに当てはまるかどうかという問題だと思うんですよ、
うんうん、
だから博士がやっぱりスラップ訴訟は良くないと言ってるのは本当に良くないスラップ訴訟ってのは ありますから、うん、そこに対して言うてる、でそれを自分がやったことがそれなんだと思ってるというようなことやと思うんですよね、
うんうんうん、
でもそこに関して言えば専門的に見たらそこはちょっと違うよと、
うん、
要はそこに関して言えばやっぱり、彼が訴えるだけの訴えるだけのまあ価値というか、
価値というか、ね、まあ、それはそういう噂がずっとネットに残ると、うん、なんかね、うん、あの YouTube で問題となった当該 YouTuber、うん、いろんなこと言ったんですよ、
はい、
そのいろんなこと全部になんか、うん、名誉毀損やって言ってたら僕は、うん、って思ったかもしれないんですけど、はいはい、そこに限定してその犯罪事実を言われることに関して訴えてるということを聞いて、うん、僕はそれやったらその、うん、ね、実際判断はどうなるか分かんないですよ、うん、さっき言ったように博士はズバリを書いたわけじゃなくて、うんうんうん、あのそう今さっき言ったような形で拡散した、ただその拡散の仕方も50万フォロワーいる人が拡散するということは、うんうん、やっぱり意味が違ってくると思うんですよ、
はいはいはい、
でサムネだけ見て判断する人もいるから、
うん、
で時に裁判所がどう判断するかという正直わからないけれども、うん、それはでもあの司法に訴えて判断を委ねるっていうのは、
うん
うん、僕は別にあのそうやろうなって正直思う部分があるから、うんうん、ただ僕はあのこれを言えるのが博士さんのいいとこだと思うんですよ、
うん、
これ多分ね博士さんは聞かはっても、うん、あ、住田君はそう思うんだと、
うん、
それに対して反論があった反論も言われるやろうし、
はいはいはい、
だから僕はそこがだから博士が議員に向いてるとこだと思うんですよ、
うんうんうん、
そういう聞く耳がある、うん、
はい、
うん、それはそういう考え方でもねって、うん、あのこういう反論しちゃうかもしれないし、
はいはい、
僕はもしかして不勉強でいや実はその訴訟全部読んだわけじゃないから、うんうん、こうでこうでって言わはるかもしれんけれども、
うんうん、
だからそこはほんまに一番陳情しやすい政治家じゃないかなと思うし、
はいはい、そうですね、うん、だからそうだしやっぱり博士が国会に行くことによって、
う
ん、あの人毎日日記書きますから、その国会の中のことも国名にやっぱり書かれると思うんですよね、うん、今後、
はいはい、
でそういうことって未だかつてなかったことだと思うんで、ね、彼自身が国会に入るということ自体は、例えばガーシーが国会にかどうか分かりませんけど、はいはい、一応国会議員になったじゃないですか、
ガーシーね、
なったじゃん、
うん、
ということはガーシーが言ってるようなこと自体が果たしてそれ本当かどうかというその判断を国会がまあしていかないといけない状態になると僕は思うんですよ。例えばあの彼が言ってるいろんなことがあの国会で話題になる可能性があるわけですよね、やっぱりガーシーが議員になることによって、うんうん、だからそれによってその例えば芸能界と、うん、例えば政界のつながりとかいうこと自体が今まで以上にあからさまになっていくかもしれない、
うんうん、
で この動きがやっぱりもう今ももう出てて、
はいはい、
やっぱりちょっとしたことでももう今は言うといた方がいいという判断になるんですよね、
うんうんうん、
例えば力持ってる人たちは力持ってるがゆえに伝播隠蔽できたという世の中あったんだけど、
うん、
今力持ってるからこそ隠蔽できないような、
そうですよね、誰もが表現できるから、
うん、そうなんです、
はい、
でこれをやっぱりそのガーシーが国会議員になった博士がなったということ自体は僕はちょっと大きいことだなと思ってるんですよ、うんうん、例えばその大企業で、
はい、
年商 何千億のところのトップでも一つのスキャンダルによってその暴かれてしまうよというようなことが現実味を帯びてきたと、
はい
はい、
うんうん、
今までやっぱり年間ね黙ってても50億60億自分の懐に入ってくるような人がね、
はい、
何か人から言われてどうのこうのってなることなんてなかったんですよ、
うんうん、
だから逆に言えば本当にお金のある人はその司法も立法もでも自分側に引き寄せることができた世の中っていうのはずっと僕は続いてたと思うんですよね、
うんうん、
でそれがやっぱりね、あの今後はちょっと微妙になってきたなっていうことやと思うんですよ。でここは僕ね、かなりの転換点やと思いますよ、
はいはい、
まあ、今回の参議院選挙の結果というのは、ええ、大きく世の中を変えるようなことにはなってないかもしれないけど、うん、やっぱりこのちょっとした
むしろまあまあ現状を追認するような結果が、う
ん、結果になりましたけども、ね、うん、やっぱりこのなんか点と点みたいなものは確実にね今後の なんか世の中というものがこういうふうに変わっていくんだよということを示してると思うので、うん、まあ、それが果たして僕にとっていいことか悪いことは分かりませんよ、
うん
うん、でもちょっとだから力があるということだけでこう何か今まで、まあ、何でもできた人はそういうわけにいかなくなってきたなと思いますよ、
うんうんうん
うん、いろんな意味で、
うんうん、だから、うん、ね、ほんまにその窮鼠猫を噛むっていうのが、うん、まあほんまに全然普通に、うん、もうあちこちで起こってますからね。
起こってますね、
うん、
はいはい、
だからもうそうですよね、その理不尽な権力を行使しようとしたら、うん、
はい、
それはもうね、
うん
うん、それは暴かれる時代に、
になってきましたね、
今はね、はい、なってるから、うん、ただだからそのね、難しいなと思うのはやっぱり選挙の結果やから、
うん、
実際にその有権者が投票した結果なわけじゃないですか、はい、それが反映されてるわけですけど、そうね、はい、そ、まあだからそこをね、うん、受け入れるべきなんでしょうけど、
うん、
そうかって思う部分もあるし、
ね、でもそうそうそうそう、うん、一つ言えばね、うん、例えば、まあ、特定の宗教団体みたいなことの話があってね、はいはい、そこは宗教団体が政治家を応援するのは自由だし、
はい、
それは別にとってことないんじゃないかっていうのはこうようなことを言ってること声もありますけども、今言われてることはどういうことかというと、例えば特定の宗教団体と、まあ、その政治家が親しい場合は、
はい、
その宗教団体に対する例えば司法からのアプローチみたいなものをその政治家が要はちょっとそこはまあ待ったれよみたいなことでね、その動きをまあ緩和させる動きみたいなのができるわけですね、
うん、
でそのできることによってその特定団体がその政治家に対して票をみんなでそこに持っていくということも可能なわけですね。そういうことがもしあるとしたらそれは糾弾されるべきことだと思うんですね、うん、
だから そこのね、ほんまに慎重ならなあかんのは、うん、ほんまにそういうことがあるかなんですよ、
うんうん、
あるか、だからあるかっていうところも今のあることを前提に言ってはりますけれども、うん、そもそもあるのかっていうところは考えないといけないし、
うん、
ただその今問題になってる、なり出してる、来てる問題はあるじゃないですか、はい、でもほんまに なぜそもそも政治と宗教が結びついてあかん、政教分離、うん、さっき政教分離の話しましたけど、
はい、
その政教分離ですよっていうのあるかって言うたら、うん、政治っていうのはやっぱりいろんな人がいて、いろんな人のこの利益があるわけじゃないですか、うんうん、対立してる、はいはい、きめ細やかにその利益を調整して、うんうん、そこで妥協せなダメなんですよ、
うん、
政治っていうのは民主主義っていうのは妥協の産物なんですよ、
はいはい、
強い人も弱い人も、
うんうん、
の声にも耳を傾けて、はい、いろんな声を聞いた上で、うん、その中で、うん、まあ、バランスを取って政策を決めていく、うん、それが政治で妥協の産物なんですよ。だから価値相対主義というか、
うんうん、
あ、こういう考え方もある、一方でこういう考え方もあるよね、はい、他にもこういう考え方あるよねっていうことを当然のように認めて、そこで自由に討論して何かしらの結論を妥協の上得るのが政治の世界なんですけど、一方宗教っていうのは、うん、価値絶対主義なんですよ、
はい、
一つの神様とか、うん、一つの信仰が絶対なんですよ、
うん、
あれもありだよね、これもありだよねっていう宗教はないわけですよ、
うんうんうん、
絶対的な信仰を掲げてる、
はい、
そういう宗教と政治っていうのはそもそも相入れないもんやっていうのがこの政教分離の趣旨なんですよ、はいはい、
うんうん、
だから そう相入れないものをが一緒くたになると、両方が堕落するということなんですよ、
うんうん、
実際僕はそうやと思うんですよ、
はいはい、
だからそこの部分がでも、まあ、結びつきがある、うん、ね、まあ、実際あるじゃないですか、
はいはい、
実際あって、うん、それがどの程度影響を及ぼしているのか、さっき竹内先生が言わったようなのが、うん、ほんまにあるのかどうかも含めて、うん、そこは絶対検証せなあかんし、
そうですね、そう思いますね、
うん、でも、うん、そこに対してのね、まあ、マスコミ批判とね、僕らもこの言うたら、うん、KBS 京都というところで声を上げてるわけやから、はい、それは無責任だと思うんですよ、はい、じゃあお前らが言えよっていう話やから、
うんうんうんうん、
でもほんまにやっぱ及び腰になるとかあるじゃないですか、
はいはい、もちろんね、
宗教団体って言ったら、うん、だからそれは価値絶対主義やから怖さっていうのがあるんですよ、
うん、
そういうことをもう、うん、ね、
はい、
うん、その信仰が絶対やっていうのが宗教じゃないですか、
うん、
だから僕も以前そういうある、まあ、大きい宗教団体、今問題になっているところとか全然関係ないですよ、うん、関係ないところを相手にする、まあ、紛争があったんですけど、
ーはーはー、
やっぱりなんか緊張した部分があったんですよ、
うんうん、
えーって思って、ね、でも、うんうん、やらなって思ってやってたんですけど、ただもうそれはちゃんとうまいこと解決できたんですけど、うん、なんかそれだけでちょっと萎縮する部分があるんですけど、
ね、はい、
ただそれは、
はい、
ね、 一般の人はそれでいいと思うんですけど、うんうん、マスコミがそれをしたらあかんやろ
う
し。
そうだし、うん、僕日本人っていうのがね、僕日本人の感性っていうのはすごい好きな面があって、はい、要するにこのなんていうのかな、結婚式はなんかね、神殿であげて、
はいはい、
お葬式はお寺であげて、うん、でクリスマスを祝うみたいなね、はい、要はこう多様性があるじゃないですか。そうですね、言うてみたら、うん、何かこれでしかダメだっていうことじゃなくて、うんうん、やっぱり八百万っていうようなね、
はい、
神様八百万、いろんなところに神がいたり、うんうん、仏がいたりするんだということで、はい、そういう考え方にまあ基本的になってますよね、
はいはい、
だからそこが僕は多様性のところが日本人ではあるんだなと僕は思ってるんですよ、
うんうんうん、
だから民主主義もまさにその僕は、うん、その妥協の産物っていうのは、それは、はい、本当にその通りだと思うんですね。ただまあ、某、今まあ評論家になってますけど、某党首が言うたみたいに、結局民主主義はまあ多数決やから、うん、多数持ってないかったら何もできないんだっていうようなことを言う人いるけど、
う
ん、それは僕間違ってて、
いや、そうです、間違いないですよ。
もう本当に小さな声も全て受け止めて、それをみんなで吟味しながら、小さい意見だけども大切にしながら、その結果として妥協として多数決で選んでいくということは、これは仕方ないことで、うんうん、だからそこまでやった上で多数決は存在してると。
いや、そうなんですよ、うん、
まず多数決ありきやったら、もうそれでじゃあ大きなとこ持ってるところはやったらええだけの話だって
討論する必要がないわけですよ、
はい、
もう多数決で決めるんやったら、ね、そうじゃないのに、でもそういうことを言う人がいるんですよ。建前はそうかもしれんけども、はい、実質も数の論理やと、
うん、
でもそれはダメなんですよ、うん、それは結局最終的に決めるのがそうやっていうだけで、うん、その前提としてほんまに討論して言わなあかんし、うん、やっぱりだから国会議員っていうのは全国民の代表なんですよ、うん、だから博士さんに投票した人の代表じゃないわけですよ、はい、全然だから博士さんが批判してる維新の人の代表
でもあるんですね。
維新に投票した人の代表でもあるわけですよ、うんうん、だからそうじゃないとほんま国会議員っていうのはあかんし、
はい、
で博士さんはそうであってほしいし、
うんうん、
とは僕は思うんですよね、はい、
ですよね。で
そういう聞かはる、うん、人なんですよ博士さんはきっとね、うん
はい、
とは思うんやけど、例えばでもネットとか見てたら、まあそのタレント候補というのは十把一からげで扱われてるのがあって、うんうん、僕ら知ってるから勉強熱心やのになとか思うんですけど、でもただその勉強熱心っていうのも、例えば官僚出身の候補とか
は、はい
はい、当然のようにめちゃめちゃ勉強してはるんですよ、うん、ほんまに。だからそれがちゃんと活かせてるかどうか別としてね、
ね、
うんうん、だからそのタレント候補の中で勉強してるやったらダメなわけで、
はいはい、
うん、だからその中で、うん、例えば僕らがガーガーしいなとか言ってたら、その、うん、こう聞いてらっしゃる方の中では、いや、うん、私はガーシーの方が信じるっていう人も中にはいるわけじゃないですか。でももうそういろんな人の、全ての人の代表なわけですよ、
うん、そうそうそうそう、
ほんまに。だから、うん、ガーシーは我々の代表でもあるわけですよ、
うんうん、
ほんまに。
だからそこの認識をどう持つかですよね、
うんうん、
本人自身が。
そうですよね、
ええ、まあ、受かって嬉しいなとか、
うん、
だから6年間は安泰やなとかいうようなことで適当にやるのか、
うん、
いや、やっぱりなった以上はやっぱり一からやっぱり真剣にやっていきましょうみたいなことでやってくれるのか、これによって差が出てきますから、
うん、
だからやっぱりその全国民のやっぱり代表として選ばれたという自覚を持って、まあ、それは博士に対してもそうですよ、
うん
うん、だから博士も得意なとこ不得意なとこあるかもしれないけども、基本的に言えばやっぱりその日本のためにどういうことができるかということを大事に考えてほしいなと。
いや、僕らが議員会館とかに文句言いに行きましょうよ、うん、
はい、
それおかしいんちゃいまっかって、
令
和の言ってることそのほんまに実現可能なんですかって行きましょうよ、
はいはい、
ね
え、ね、それ行ける人です
から、行ける人ですから、
はい、
行きましょう、はい。隅田隆平の蛤御門の編、令和4年7月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。